それでは通告に従い、大きくは2点、7項目について白川市長並びに須藤教育長にお尋ねをいたします。質問の1点目、壱岐国博物館の来館者状況および今後の対策、入館料等についてであります。壱岐市においても、基幹産業である第一次産業の低迷で依然と厳しい経済状況であり、市政扶養を図るには第一次産業の農業、漁業の振興はもちろんのことでありますが、長崎県の基幹産業である、観光振興により交流人口の拡大を図ることが最も不可欠であると私は思います。そうした観点から次の4項目について市長及び教育長にお尋ねをいたします。1、壱岐国博物館の来館者の状況でありますが、市長の行政報告では壱岐国博物館について3月14日オープン以来順調に推移し、5月末現在で44,496人と予想を上回る皆さんにご来館いただいておりますとの報告でありましたが、当該来館者数及び有料来館者の状況については一部島内新聞でも報道がなされておりましたが、どのような状況になっているのか改めてお尋ねをいたします。また私も年間パスポートを持っておりますが、現在何名の方が取得されているのか合わせてお尋ねをいたします。次に2についてでありますが、私も5月7日、地元の老人会、30数名の団体で博物館の研修に行きましたが、ボランティアの案内者の方が一生懸命説明をいただいた時の状況でありますが、残念ながら肉声のために説明が聞こえるのはごく近くにおる方のみであるとの意見でありました。ぜひともハンドマイク等を使用してですね、見に行った方がはっきり聞こえるように説明されたらと思います。どのようにお考えかをお尋ねをいたします。次に3でございますが、博物館の入場料についてであります。先ほども申し上げた通り、壱岐市においては観光振興によって交流人口の拡大を図ることが至上命題であります。本市の近年の観光事業においても観光客数の著しい減少が続き、厳しい経済情勢で観光を取り巻く情勢は予断を許さない状況となっております。私が、島外あるいは県外といろんな施設を回ってみた限りでは、施設の入場料を地元の方と地元以外の方を差別しているところはないのではないかと思います。もしそういったところがあればお聞かせをいただきたいと思います。むしろ温泉地の旅館等では県外の団体のお客さん、例えば30名以上の場合は市で一部宿泊料の助成をするなど優遇しているところはあります。今のままだとお客さんを差別するようなところには二度と行きたくない。観光振興の面からも壱岐市の大きなイメージダウンとなり、今後入館料については統一すべきと思いますが、市長はどのようにお考えかお尋ねをいたします。次に4、教育行政の誘致についてであります。 行政報告では修学旅行の誘致について今年は現時点で46校約5300人、体験学習を実施する学校を含むとなっている、とのことでありますが、そのうちに長崎県内の学校は何校で何人なのかお尋ねをいたします。また壱岐国博物館には県立埋蔵文化財センターも併設をしてあり、県あるいは県教育委員会を通じいろいろとお願いはされていることと思いますが、今後なお一層長崎県内の学校等に対して修学旅行の誘致について積極的に推進をすべきではないかとないのか合わせてお尋ねをします。もし積極的に推進している例があればお示しを願いたいと思います。以上4項目について市長および教育部長の答弁を求めます。
中村議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
11番中村伊勢夫議員のご質問にお答えいたします。壱岐国博物館の来館状況及び今後の対策について4点のご質問でございます。まず最初に平成22年5月末までの壱岐国博物館への入館者数についてのご質問でございます。5月末までの総入館者数は 44,496人でございます。うち常設展入館者数、いわゆる有料ゾーンでございますけれども 27,355人でございます。島内入館者数と島外入館者数の割合を見てみますと、島内の入館者数が 12,861人で 47%、島外入館者数が 14,494人で 53%、うち有料入館者数は 24,289人でございます。また年間パスポートを取得された方は1,030人でございます。次にハンドマイク等の使用についてでございますけれども、来館者に展示内容が伝わることが大事でありますが、ハンドマイクは館内で反響してしまいますので、当該団体以外のお客様も多数あることから、基本的には肉声の強弱により十分配慮して実施したいと考えております。また大人数にわたるときはあらかじめ数グループに分かれていただいての案内等も行っているところでございます。入館料についてのご質問でございますけれども、市の規則で指定管理者の提案を受けて市が承認することとされております。入館料について島内島外を差別せず統一すべきだとのご質問でございますけれども、市民の財産として島内の小中高生を無料とし、一般を300円という島外と比べて100円安い料金設定をしております。また島民の方々に特別に何度も足を運んでいただこうと年間パスポートを1000円で用意いたしておるところでございます。博物館の成功は市民の方に愛され支持されることが基本と考えております。ご理解をお願いいたしたいと思っております。なお、島外と島内と差別をした入場料を取っておるというところについては調査をいたしておりません。4番目に教育旅行のうち長崎県内の学校は現時点で12校748人でございます。昨年は14校831人でございますが、今年度から長崎県と自治体が共同で補助する島への修学旅行補助金が制度改正により補助金額が減額となった状況の中では検討しているものと考えておるところでございます。教育旅行の誘致につきましては、長崎県観光連盟が主催する重点地区学校訪問等に市担当職員も参加し、昨年は中国、関西、中部、 東海地方の学校訪問を行ったところでございます。また、旅行者訪問や学校旅行者を対象とするモニターツアーなども、県と共同で随時開催しており、この夏には、大阪府私立の中学、高等学校の校長先生、教頭先生方の研修先として、壱岐市が誘致に成功しているところでございます。今後とも、長崎県並びに長崎県観光連盟、壱岐体験型観光受け入れ協議会と壱岐市が緊密に連携を図りながら、一校でも多くの学校を誘致し、交流人口の拡大に努めてまいる所存でございます。なお、議員閣議に初日にお渡しいたしました教育旅行6月号において、壱岐市が、その紙面、ほとんどを、壱岐市の情報が、埋められております。私も、この春、その発行元であります、修学旅行協会の、日本修学旅行協会の川上理事長、中野部長さんと、会談を持ちまして、ぜひ、壱岐のことを大きく PR してくださいとお願いをしたところでございます。この冊子、その冊子につきましては、全国で3万部発行されておりまして、全国のほとんどの小中学、中学校に配布されておると聞いておるところでございます。県内の、長崎県からの来島者は誰ですか？県内県内の長崎県からの長崎県内からの来校者の数については中学が教育旅行については把握をしていません。すいません。
須藤教育長。
11番中村伊勢夫議員にお答えをいたします。一国博物館の昨日現在の入館者数が 47,796人になっております。それと、年間パスポート、これ、1030人でございますが、私をはじめ、党内の各学校の校長、教頭先生にも1枚ずつ買ってもらっております。それと、館内でのハンドマイクの使用についてでございますが、ハンドマイクを使ったことがございました。しかし、複数の団体が入館されておられますときは、非常に聞き苦しい状況になるものですから、今のところ、小グループに分かれてもらって、説明をさせていただくという動きを基本的なものにいたしております。それと、特に入館者の方が密集いたしますのは、ビューシアターをご覧になって、その後、少し暗い廊下を下がって、時代を古く、遡るスペースがございます。そこが一番、集団がまとまっておるところでございまして、その後、古墳時代になりますと、この集団がややばらけてまいります。その時に、各場所に、ガイドさんに立っていただいておりまして、そこでの個別説明という手も使わせていただいております。やはり館内に入られまして、説明を受けられるというのが、一番分かりやすいと思っておりますので、基本的には、小グループの人々に対しまして、肉声での説明ということを今後も心がけていきたいと思っております。以上でございます。
中村議員。
今、先ほどの市長の答弁ですが、ハンドマイクについては、環境、響くからということですが、もう少しですね、ハンドマイクじゃなくて、ある程度低く反響しないようなのお手もあればですね、はっきり申し上げて、30人いてですね、本当に肉声の場合、脇にいらっしゃる、もう4、5名しか聞こえないという苦情でした。先輩行った時には、そして 老人会等で団体の他の団体も行かれた方からもですね、そういった意見を私は多く聞いておりますので、まあ、今後検討をしていただければと思います。それから入場料の件ですが、やはり今後はですね、一貫校の振興を図るためにはどうしても一国博物館あるいは県立埋蔵文化財センターの開館を契機に、原の辻の遺跡を核とした市内の貴重な歴史資産と豊かな自然景観を生かした魅力を当該に情報発信し、交流人口の図ることが最も大切であります。そのためには私はやはり、まあ、先ほど党内の方には100円引いておりますが、私は観光振興上ですね、市が助成してでもですね、やはり私は統一すべきという考えを持っておりますが、本当にこう当該から来て、なんかこう党内の人と入場料が、まあ、金額的には100円でありますが、差別をされたような感じをお持ちと思います。そして当該に行ってもですね、そういった党内とそこの地区の方とよそから来た方に差をつけておるというところは、私は本当にこう今まであちこち行きまして差別をしたところは本当にこう見たことがありません。まあ最初、まあ、議会に説明されるときでも入館料は300円ということですが、もうさっきおっしゃったように、もちろん条例を制定されたときには、まあ私たち議員も当然そのときにいろいろ意見を述べるべきだったと思いますが、はっきり申し上げて、その党外の来館者の差別については、その後でいろいろ同僚の議員あたりと話すときには、なんかおかしいということは皆さん私は同じ気持ちではなかろうかと思います。その点についてはまた再度検討の余地が全く、今後ですよ、検討の余地がないのかどうか、改めてお聞きをしたいと思います。それから修学旅行の誘致拡大についてはやはり壱岐の観光にとっても私は最も重要であると思います。まあ、学生の方が、まあ、学校を、まあ、卒業されて、そしてまた成人になり、そしてまた、まあ、ご結婚されて、夫婦あるいは家族で再度壱岐においでになるということが、一番私は今後の観光からしますと大切なことだと思います。まあ、そういったことでですね、まあ、修学旅行の場合、いろいろこう民宿等でもいろんな計画をされておるようでございますが、まあ、壱岐の思い出に残るような、まあ、例えば、まあ、修学旅行の記念植樹ができる、まあ思い出の森とかですね、まあ、そういったこと等が、まあ、考えられないのかどうか、まあ、さっきの入場料と今の2点について再度市長の考えをお聞きしたいと思います。
白川市長。
入場料につきましては、もう一度ですね、全国的に、差をつけているところがあるかないか調査をいたしまして、皆無であればですね、やっぱり考えないかんと思います。しかしながら、例えば皆無であったとしましてもですね、昨日の今日でございますから、すぐに改正ということにならないと思いますし、そのことによる指定管理者への損失補填、いわゆる1年間例えば通して何人外から来られたのか、 そしてそれに100円かけたとき、いくら、うちが補償せないかんか、その辺の金額のこともございます。したがって、少なくともここ1年間は、このままでお願いさせたいと思っておるところでございます。それから、思い出に残る施設というのは分かりますが、記念食事、それはこちらから、記念食事の件でございますけれども、こちらから内規を用意してという意味でしょうか。はい、分かりました。すみません、修学旅行、教育旅行等で来られて、ここにこの木を植えておった、将来結婚してあの時植えた木はどうなっておるだろうかということでお見えになる、その効果は私はやっぱりあると思いますね。ですから一つどういう方向でやれるか別にいたしまして検討させていただきたいと思います。
中村議員、
ぜひともですね、記念植樹についてはは今後検討するということですから、ぜひご検討をお願いしたいと思います。それから入場料についてもですね、もう条例作ったばかりですから、これはもう1年間はやむを得ないと思いますが、まあ他町の状況を十分調査されてですね、私はできることならぜひ、1年後でも結構ですから、同じ料金に統一をしていただきたいと思います。そしてやはり今、島内の方の団体で行った場合はもちろん100円安いから団体割引はされてないのは十分私も理解しておりますが、どこに行っても団体で行って割引制度のないところはこれもまた他にはないようでございますので、ぜひ私は統一した暁にはやはり団体割引についてもですね、ぜひ今後ご検討していただきたいと思います。一応1点目については終わりたいと思います。次に質問の2点目、石田旗箱取扱所跡地利用および土地の取得について、まあ、3項目についてお尋ねをいたします。まあ、括弧1の跡地利用についてでありますが、まあ、域農業の基幹作物であります旗箱取扱所、石田町の印道寺裏阿座目坂472番地1730平方メートル。これはマリンパル域の西側でございますが、昭和42年に旧石田村でしたかね、その当時は。村が日本専売公社に譲渡し、まあ、同年度から昨年度まで、まあ、43年間、旗箱取扱所として利用されて、されてこられましたが、まあ、今年度より旗箱取扱所は廃止となって、農家の方々が直接、まあ、熊本まで運搬されるようになっております。まあ、石田町の商店連盟等でも、まあ、今後この跡地について、まあ、石田町の商店街活性化のためになんとか利用できないかという、まあ、検討がなされようとしておりますが、まあ、跡地利用について遺棄士としての何らかのお考えがないのか、まずお尋ねをしたいと思います。次に括弧に旗箱取扱所跡地の取得についてでありますが、日本専売公社に譲渡した土地は公社の民営化に伴い、昭和60年6月27日に現在の日本タバコ産業株式会社の所有となっておりますが、まあ、将来の石田町商店街活性化 あるいは、まあ、その他の目的のために、遺棄死が買い戻す考えはないのか、お尋ねをいたします。次に、括弧3についてでありますが、旗箱取扱所跡地の、まあ、現在の固定資産税の評価額、および昭和42年、旧石田村が日本専売公社に譲渡した時の譲渡価格について、もし調べておられて分かれば、お尋ねをいたします。以上、3項目について、市長の答弁をまとめます。
白川市長。
中村議員の2番目の質問でございます。石田旗箱取扱所跡地利用及び土地の取得についてということでございます。第1点目の跡地について、跡地利用について益地として考えはないかとかの考えは今ないのかということでございますが、跡地利用及び土地取得について、でございますが、中村議員が言われますように、石田旗箱取扱所は昭和42年8月に旧石田村から当時の日本専売公社に譲渡がなされております。今日まで旗箱農家の方々に43年間にわたって利用されてまいりましたが、平成21年10月27日の取扱いを最後に石田旗箱取扱所が閉鎖となっております。平成22年取扱い分からは熊本の九州利用センターに一元化されることになっております。跡地の利用計画につきましては、国道に面した立地条件に恵まれた土地でございますが、市といたしましては、開発方針、計画が現時点でございません。民間での活用を期待をしたいと思っているところでございます。現在、壱岐市におきましては、遊休地の処分を進めているところでありまして、具体的な行政目的のない、行政目的が具体化しておりません。普通財産の取得は考えていないところでございます。ご参考までに、日本タバコ産業株式会社から平成22年5月13日付、不動産の売却案内及び購入希望の有無について紹介があっております。土地面積 1654.19 平方メートル、建物床面積 753.28 平方メートルでございますが、現時点では購入予定なしで回答したいと思っておるところでございます。これらの買い戻しの予定はないかということでございますけれども、先ほど申しますように、当該跡地はもとより、インド自治区の町中活性化基本計画策定について委員会発足に向け、石田町商店連盟を中心に動かれているところでございます。この計画事業は県市の補助、あるいは県市補助あるものの民間負担を要するために、関係者の同意のもとに策定する必要がございます。このため、当該跡地の利用についても商店街施設として計画策定するならば、地元商店もしくは施設運営者の総意が必要とございと考えます。もう時間も、回答する時間も限られておりますけれども、現在のところ具体的な計画が出ておりませんので、跡地の買い戻しをは今のところ控えたいと思っている次第でございます。昭和42年8月9日の、契約文書がございました。で、当時と面積少し違っておりますけれども、昭和42年に旧日立町が日本専売公社に、譲渡した時の譲渡価格についてでございますけれども、不動産売買契約を昭和42年8月9日に日本専売公社福岡地方局長諏訪小一郎と石田村長横山隆夫との間で売買契約を締結しておりまして、所有権移転を行っております。土地面積雑種地 1730.59、 これは少し県道価格などで今減っておるものと思われます。譲渡価格523万5000円、平方メートルあたり3025円、坪あたり1万円ということでございます。
中村議員。
はい、市としての考え方については理解をいたしました。参考までに申し上げますが、未完の選果場跡地については旧、石田町で検討の結果、現在の、マリンパル域、石田町商店街活性化のために地域総合整備事業債を活用して現在のマリンパル域が建設をされております。現在の会員は、農家の方、あるいは、漁師の方、商店、その他の方々105名の方が、現在は出品をされて、年間延べ20万人の集客で、2億円以上の、売り上げとなっており、本当に石田町の皆さんも喜ばれているところであります。月1回の休みの時には正直申し上げて人通りも少なく、活気がなく寂しいような状況であります。この土地についても旧石田村が昭和43年に生き死農協へ譲渡して、選果場の廃止後平成5年の4月に旧石田町が生き死農協から買い戻して今のマリンパル域ができたということを、ここで申し上げておきたいと思います。旗箱取扱所の跡地については、先ほど市長がおっしゃったように今のところ市では、計画はないということでありますが、これからいろいろ地元の商店街の方々が、共同でぜひとも取得したいと言われたときに、やはり民間企業ですから当然競売されることと思いますが、やはり地方公共団体から旗箱取扱所として43年間利用されておるわけですから、何らかのやはり日本タバコ産業としても、もし市が買うとなれば、先ほど申された523万5千円ですが、おそらく競売となるとかなりの高値で取得しなければならないと思います。そうした場合、地元の商店街の方々がぜひとも取得したいと、そういう話があった場合に、壱岐市がタバコ産業との間に入って、仲介をされるお考えがあるかないか、それともし固定資産税の評価額分かってなければ結構ですが、もし分かってあれば、この2点について再度お尋ねをいたします。
白川市長。
先ほど申しますように、非常に便利のいいところでございまして、評価額もそれなりでございます。先ほど、税の執務定量ではですね、評価額とは言うべきじゃないということがあるんですけど、単位で申しますと分かりますので、大体単位申します。平米単価はですね、あそこで2万140円でございます。2万円越しております。そうしますとですね、先ほど言いました面積かけますと、かなりな金額になります。そこで、このことを申し上げて、後の商店街との、もしかということは、返事を控えさせていただきたいと思っております。仲介するかどうかということはですね、その時点で考えたいと思います。
中村議員。
はい、ぜひともですね、もし商店連盟の方等が今後、ぜひとも買いたいというような話になればですね、今後十分関係者の方々と話し合いをしていただいて、ぜひとも、ご要望に応える形で今後検討していただくことを要望して
私の質問を終わります。ありがとうございました。